お疲れ様です。思考のフレームワークについてですね、本を使いながらお話し、思考の5分ドリルって本を使いながら、考えていきたい、深めていきたいという本、週なんですけれども、結構この本基礎的なので、全部を縦断的に紹介する必要はないかなと思いました。ただ、頭がよくこんがらがるなって自覚がある人はですね、一回読んでみるといいかもしれません。そんな知ってると思うかもしれないんですけども、丁寧に読んでみると、意外と深い、毎回使ってないなって思うかもしれないので、まあ、シンプルだけど意外といい本なんじゃないかなと思いました。で、私が、皆さんのプレゼンとか、成果物を主に見るのは、今はレバー会のスパルタコースの、読書感想文、半年間毎週出してもらう読書感想文と、あとはレバー会のゴールデンレバリスト大賞、この2つですよね。大体作品としてのアウトプットを私が人から見る機会っていうのはこの2つなんですけども、そこのそれを見た時にこれがあったらいいだろうなと思う点を紹介します。要は私のコンテンツなどを、コンテンツもしくはコミュニティに入っている人たちが持つともっと良いんじゃないかなと思うものですねその一つがですね、ピラミッドストラクチャーです。で、ピラミッドストラクチャーで検索してみてください。出てきますんで。で、これが、このドリルではロジカルシンキングの一つとしてピラミッドストラクチャーが紹介されています。で、ピラミッドストラクチャーはですね、事例を積み上げて根拠を示し、それに基づくキーメッセージを導き出すためのフレームワークですと。です。で、使用するフレームワークはですね、キーメッセージの結論で、その下に根拠で、その下にデータがあります。つまりどういうことかっていうと、私は今日これについて話しますみたいな結論が一番上に来て、その、結論を裏付ける根拠をいくつかその下に並べます。で、それぞれの下に関連するデータを入れるといい感じに話がまとまりますよと。で、この、ピラミッドストラクチャーを使わないと丁寧に準備したプレゼンほど、ああだこうだいろいろ喋っちゃって何が言いたいのかも全くわからないみたいな感じになってしまうと、この本には書かれています。なるほどと思いました。私が、読書感想文とかで、読書感想文もしくは、ゴールデンレバリスト大賞を見てていつも思うのがですね、まず結論が不明瞭ですね。なので結論、一番最初の、このピラミッドストラクチャーの一番上に来る結論のところをまず明確にすることが非常に大事だなと思いました。あと結論が出てたとしても、その根拠が、ない、もしくは1個しかないというケースが非常に多いです。で、まあ喋る尺とか参加する人の集中力とかいろいろな課題はあるんですけども、根拠はですね、やっぱ3つあるといいんですよね。特にプレゼンの時とか、文章でもそうなんですけども、私は今日こうだと思う話をします、理由は A、B、C であると非常にいいですね。少なくとも A と B は必要です。余裕があったり、もしくはすごくいい根拠がまだあるのであれば C まで入れた方がいいかなと思います。で、それぞれに関連するデータですねそれは、近所の人の話でもいいし、役所が出している公式のデータでもいいし、理想はこのデータの層はですね、全部データ、観光庁のデータにしちゃうと堅苦しくて飽きちゃうので、私の近くにこういう人がいましたとか、実際にこういう生徒がいましたとか、具体的な事例、こういう人いるよなって頭に浮かぶような事例と、観光庁が出しているようなデータと論文になっているようなデータ、あとは、ネット上に事実あることなど、大体ここら辺をうまく混ぜ合わせるとトータルとして非常にいい感じになるかなと思います。もちろん、固い会議とかであればあるほど、根拠が明確なもの、公になっている資料などの方がいいかなと思います。 で、このピラミッドストラクチャーの図を見た時に、なんだこんな知ってんじゃんと思うかもしれないんですけども、これに基づいて話ができてる人はほとんどいません。私が今まで見てきた感じだと結構一流企業に勤めてらっしゃる方でもできてないので、これは本当に練習した方がいいと思います。絶対お得になると思います。で、そうなんですよ。だから喋ってるうちに何言いたいか分かんなくなっちゃうんですよね。そもそも用意すべき根拠データがないという状態なんです。これね、ぜひやってほしいなと思いました。ちょっと長くなっちゃいそうなんで一回切ります。以上です。